南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに三仏することを埋めしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経
あの椅子取った方がいいかな、はい今お渡ししたところの用民部公御坊書というお手紙ですね、これを最初から読みます。よ、民部公御坊書、京都団中災難時、もったいなく覚え候。さては坊主五郎のよし受けたまわりソーラーば、僧図御坊御ことにて候か。いかがよう、いかが様の司祭候か。またこの訴訟人と今に行きず、行き返さずの間、今一度言上のためまかり上がらせ候。自身の両眉を持ち候間、土産難度をも参らせず候。山の芋の子一紙袋、椎茸五つ貫き、川のり一条参らせ候。五学問候五人に、紙などをも参らせず候こと、心もとなく候。毎時五便を期し候ろう、京京金言、9月27日、白蓮金城民部公御坊、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は日光聖人様が正慶2年、西暦1333年、今から683年前の2月の7日に、88歳で、お亡くなりになられた御正統会にあたり、皆様方とともどもに読経お焼香頂戴をいただき、日光聖人のおかげで私たちは今こうして日蓮大聖人の教えに縁をしているという信仰の恩に少しでも報いていこうという志を強く心に刻むためご参詣をいただき、誠にありがたく存ずる次第であります。日光聖人は寛元4年1246年3月の8日、山梨県駒郡大磯梶川沢に、父大井吉六、母妙福のもとに生まれます。父が若くして亡くなってしまったために、母は幼い日光聖人を連れて、実家の静岡県の中部にある由井家に帰ります。そして実家に日光聖人を置いて神奈川県の綱島家へお母さんは再婚します。ですから残された日光聖人は祖父母に育てられ、7歳の時に静岡県神原の 天台宗四十九院に上り、漢文国学書道華道の一般教養から天台の法門を学び信仰し修行していくのであります。昭和元年に5月8月11月と鎌倉を中心に大地震が起こり、大聖人様が立正安国論に牛や馬が町中に死骸を晒し、片付ける人もなく腐り果て、ハエがたかり、ウジが湧き、骸骨が道に晒されているというふうに立正安国論に書かれているような、そういう状況の世の中を見て、日蓮大聖人様は立正安国論を書いて、天下に法宝の恐ろしさを訴えよう、書店が間違った信仰に気づき正しい法に目覚めよと警鐘を鳴らしているのであるということを伝えなければいけないと考え、その草案を作るために静岡県の岩本の実相寺に寄宿するのであります。岩本実相寺と四十九院は同じ天台宗の寺であります。天台宗の僧侶として出家をしても、本山であるところの比叡山で修行することのできる縁と財政に恵まれているその坊さんはほとんどいないのであります。日蓮大聖人様が比叡山で修行された方だと聞いただけで、日蓮大聖人の話を聞きたいと実相寺四十九院で修行している僧侶が集まったはずであります。そして日蓮大聖人様はなぜこの実相寺に自分が来たのか、天下に世の中の宗教が間違っていることを訴える立正安国論の草案を書くために自分はここへやってきたということを集まったその修行者に向かって話したのであります。その話に触れて日光聖人は、今のままではいけない、このまま天台宗の僧侶として一人前になったとしても、それが出家した本当の目的と言えるだろうか、無秩序に混乱している世の中に対して厳しくても正しい法を示す日蓮大聖人のような生き方こそが僧侶になった者の責任ではないかと考え、四十九院を出て日蓮大聖人のもとへ出家し直すわけであります。日蓮大聖人様のそれからの伊豆伊東の流罪から、辰の口法難、佐渡流罪、身延入山と日蓮大聖人様に影のように従い、日蓮大聖人様と一緒に苦労され、かつ日蓮大聖人様を支えて生活全般にわたって日光聖人様が給仕をされたのであります。日蓮大聖人様が弘安5年10月13日武州池上右衛門の太夫宗中の館で亡くなると、日蓮大聖人様の法を守らなければいけないと身延にとどまり、日蓮大聖人のお墓と日蓮大聖人様が書かれた重要な御書を集め書き写し、後の世に正しく伝えるために日光聖人は努力します。そして大聖人様が亡くなられた直後に取り決めた墓守の順番どころか、身延にも来なくなってしまった五老荘の釈尊を中心とする信仰の方法を指摘するのでありますけれども、彼らは日光聖人だけが一人そうやって言っているのであり、他の五人はそういうふうに日蓮大聖人様から聞いていないんだというふうに、この日光聖人様が言っている内容と日蓮大聖人様はの教えというものは違うんだというふうに、まるで多数決のように釈尊中心の内容の御書ばかりを引いてきては日光聖人に向かって主張するのであります。 膝元にいる二光と萩井実長までが釈尊の仏像を拝むことを主張するため、日光上人は日目上人とともに身延の山を離れ、富士の南條時光殿のを頼りにして現在の大石寺の地にお寺を開くのであります。どこであっても日蓮大聖人様の正義を立てていこうと立てた志にふさわしく、大石寺は大石ヶ原と言われるような畑も田んぼもできないような広大な石がゴロゴロしているところの荒れ地でありました。ここを何の財産もなく日々生活をし生きていかなければならない、その上に石を動かし建物を建て、すべてをご信者さんのご供養に頼ることはできませんので、開墾し畑を作りお寺らしくしていかなければいけない、そうすれば常に慢性的な貧しさと戦って生きていかなければいけないということが運命づけられてくるわけであります。最初に皆さん方と一緒にお読みしたところの余民部公御坊は何年に、つまり大石寺で書かれたものなのか、おもすで書かれたもののか、どこで書かれたもお手紙かということはわからないんですけれども、こういうことが、まあ、書いて、あります、裏のところに書いてありますけどもね、この民部公というのは日光上人のお弟子さんですけれども、この方が貧しい本当に学費もないような状況の中においても、この京都にこの勉強にこの行かれたわけなんですね、後の時代に、京都の要望寺が大石寺に入ってきて、そして大石寺の訪問というものがそのお釈迦さんを拝むようなそういう考え方にその汚されていきますけれども、この日光上人の時代にはまだ京都の要望寺というものはこの間違った教えではなくして、日光上人のこの示されている教えというものにこの準じてその頑張っていたわけなんですね。ですから向こうへ行ってこの学問をする、そういうことのこのつながりというものがそのきちっとこの出来上がっていた。向こうへ行けばなんとかこの貧しくてもですね、この食べることとかこの寝るところとかですね、そういうことはその向こうの人がこの面倒を見てくれるというこの状況にあったわけなんですね。それで弟子がその勉強にその向かわれたと。そうするとここに書いてあるのは詳しくは書いてありませんけれども、その何かのこの訴訟ごとにこの巻き込まれて、かつこの寝込むようなこの病気になってしまっているというそのことなんですね。ですからそのことがどういう状況なのか、どういう容態なのかということがその非常にその心配であるということをこの言っているわけなんですね。それで自身の老迷を持ち早老間、このつまり、もう、なんていうんですかね、戦後の貧しい生活というものを経験した人であればわかると思うんですけど、そのだんだんだんだんその食べるものがなくなって 米びつの底が見えてくるということになるとですね、一日一人、その何合あれば生活できるかっていうふうにその、まあ、計算するわけですよね。今は米別にその米がいっぱいあって、これでね、その、ね、何日食べられるかなんていうことを、いちいち細かく計算して生活してる人はいないかもわかんないですけども、湯飲み茶碗かなんかがこうあってですね、これが一杯で、この何人が食べられるっていう計算をしながら、その、あと何日、その持つだろうかっていうことを計算しながら、この生活していたその日光上人はそのお弟子さんの頭数も含めてですね、その一人 その南郷っていうふうに日光商人の分も要するにその当てがい淵みたいな形でこの決められてたわけですね。だから日光商人のこの当てられているそのお米を南郷かそのこの送ってその京都に送ったということなんですね。その何て言うんですか、一頭とか一票とかそういうあれじゃなくて、もう本当にその数えるほどのそのものなんですけれども、自分宛てのその分担されているその米からその弟子のためにそれを割いて、それでその土産の中にこの入れたということなんですね。それから山の芋の子一紙袋、山芋のこの生のこの今あまりその山芋の子っていうのはその食材として使わないかもわからないんですけど、その山芋を乾燥させてですね、それでその粉にしておけばいつでもそのこの傷まないでこの食べ物としてこの使いますので、ですからその粉にしてその保存をしてたわけですね。この山芋の子をそのどれぐらいの大きさか分かりませんけども、その紙袋に入れて、それから椎茸を5つ貫き、椎茸を干し椎茸ですよね、生椎茸を送ってもしょうがない、カビが生えちゃいますから、干し椎茸を乾かすのに細芋をずっと通してですね、5枚ぐらいにこの1本を5枚ぐらいにして、それでその乾燥させて、その紐がついたまんま要するにその土産の荷物の中にこの入れたと。それから川のり1畳というのはこの10枚ですから、もう昔からだいたい19センチに21センチのそののり数っていうのがもうこの決まってますから、ですからそれをこの本山の周りには芝川のりっていうその川のりがその取れるんですね。すごいシャキシャキしたその歯ごたえのあるその美味しい、まあ、今で言えば高級品なんですけども、その当時であればそのごく身近にその川にへばりついているものをこの冷たいこの水の中からですね、こうやってこの剥がしてですね、でそれを巣にこの伸ばして、それをこの本当に手間がかかるそのものですよね。海の海苔と違って、どんどんどんどんこの成長してくれるっていうあれじゃなくて、なかなか成長しないこの海苔ですので、その手間がかかる、お金の価値はなくてもそれだけ手間をかけなければ手にすることができない、その海苔をですね、その10枚1畳にして、それでその土産の中にこの入れたと言うんですね。だけどもこれはもう本当にお金のかからない自分たちの手をかけて、それをその土産の品にそのこの手紙とともにこの入れたんですけども、日光商人はでお弟子さんに対してですね、この五学門僧侶五人に紙などをも参らせ僧侶こと心もとなく僧侶というふうにあって、本来勉強している人間に一番送ってあげたい、一番送らなければならないのは紙なんだけれども、その紙をその求めお金で求めるということができないから、紙を送ってあげられないということが非常にその不甲斐なく面目なく残念だと。だから米とか芋の子だとか椎茸だとか海苔だとか、そういうものしかその送ることができないということが本当に申し訳ないということをこの弟子に向かってこの手紙を書いているわけなんですよね。で皆さん方に前話したように、退席時に日光商人は日木商人とともに9年間 この堆積寺の基礎をこの築いて、そしてその後に35年間日光上人は重須に移って、修行の中でも特に学問に重きを置いて、未来に日蓮大聖人の法を伝え流布していく人材を育てるために35年間弟子に対してこの教える生活をこのしたわけなんです。堆積寺も重須も貧しさは一緒であります。貧しければ卑しくなり、法も何もあるものか、生きていくためには何をやっても手段を選ばないという言い訳やへりくつを立てて自分を正当化して法を曲げたり逃げたりということが世の中の常でありますけれども、日光上人はじめお弟子さん方は共に何のために身延を離れてきたのか、この日蓮大聖人様の教えという信念を貫くためにこの精進をしているんじゃないか、どんなに貧しいことや苦しいことがあったとしても、この一番大事にしなきゃいけないことだけは曲げてはならないという、そういう志でこの生活して生きてきたということが、この短いそのお手紙を見る時においてよくわかるわけであります。ですからそういうことがこの信仰というものをこの守って、そしてやがて私たちがこの信仰というものに縁をした、その礎になっているんだということを考えていかなければいけないということであります。今日はいつものように日光上人の好物だったセリを、今年は和歌山県の丹波悦夫さん、なかなか和歌山県からお参りするということができませんので、お会式とかですね、そういう時に、この正月もそうですけども、お会式とか正月だけしかお参りをできないんですけども、毎月1日に、先祖の塔婆供養のためにそのご供養を送られてくる、そういうようなその形で、こことの関わりをですね、この保つことしかできないんですけども、その丹波哲夫さんが、競りをですね、ご供養として、送っていただいて、ご法前に、お供えをしました。その競りを使って、今最初にお供えしたお膳も、その競りを具材にしてそのお料具膳を作って、そしてそのセリを使ってセリ貝を作りましたので、終わってからいただいてもらいたいというふうに思うんですけれども、堆積寺では2月の7日の前の日の2月の6日の6日にこの芝川のこの面取橋っていうこの橋があるんですね、小さな橋が。でその上はこの精進川という名前で、その下がこの芝川という名前に、その橋を境にしてその川の名前が変わるんですけども、その橋のこの下にこの天然のこのセリがですね、その群生このしてるわけなんですね、川沿いのところにですね、そこにこの2月の6日この役員の坊さんとですね、それから大学を出た坊さんが一緒になってそこへ出かけていってですね、その天然のセリをですね、その刈り取って、それでご本尊様にそのお供えをするわけなんですね。まだまだ寒いですよね。川の水は富士山の伏流水ですので、この雪解けのこの水のこの冷たさがこうありますよね。もう10人ぐらいでわーっと行きますから、刈り取るって言ってもね、そのもうさっさっとこうやって、やれば簡単にできることですので、もうその後にそこで、もう毎年その恒例の寒中水泳っていうのをこのするわけなんですね。 なんでそこで寒中水泳なのか分かんないんですけども、寒中水泳をこのしましてね、まあそりゃ寒いですよね。あのこの正月の時にあのニュースなんかでこの海に入ったりあのして寒中水泳してますけども、おな2月の方は寒いですよね、どう考えてもね。それでまたその本山のそのせり狩りの寒中水泳っていうのはその豚汁も何も出ないんだ、ただ寒中水泳なんだ。そのただそこにちょっと焚き火が焚いてあって、それでその寒いなって言いながら、上の人がもっと泳げとか言ってとか言ってね、その泳いで、いつ夏になるとヤマメがそのねこの泳いでるようなところでその森でついて食べてあの焼いて食べたりこのするんですけども、2月なんかヤマメもいないよね。もう透き通った水だけのそういうもう肌に針のようにこの刺すようなそういう冷たさの中で、そういう寒中水泳をした、思い出がありますけれどもね。でそれを2月の7日のその朝の勤行の後に今度は明堂でそのお香といって、その芸家が同士で、勤行するわけですよね。でその時にもこの競りをそのお膳として、お供えして、そしてそれが終わった後のこの朝食にその競りの おひたしがこの出るわけなんですよね。小僧の時はなんかわからないんですけど、これはほうれん草みたいだけども、ちょっとほうれん草と違うねって言って、その縁もし言われぬこのシャキシャキシャキシャキしたその食感がセリにありますから、なんか違うねとか言いながら食べてたような、大人になってから初めてこれはセリなんだということがわかるような、そういうようなその思い出がこのあるわけなんですけれども、日光商人がこのセリが好物だったというふうに言うんですけれども、好物以前に貧しい生活で身近な食材を大事にしてそのお腹を満たすしかなかったということがこの言えるわけなんですよね。本当に好物であればお金をどんだけ払ってでもどんなに遠くからでもですね取り寄せてということを考えるんですけども、日光商人のこの競りにしても日目商人の株にしてもですね、もう本当にその身近でその取れるもの、身近で育てられるもの、そういうものをこの普段から食して、そしてこの生活をしていたその質素な生活だったということがわかるわけなんですね。どんなに苦しいこと悲しいこと辛いことがあったとしても、自分たちの命に備わる仏の命というものを説いている唯一の教えである日蓮大聖人様の教えを日光聖人様がいてくれたからこそ、私たちは今こうして日蓮大聖人の法に縁していることができているわけであります。ならば私たちも未来に一人でもいいから、あの人がいたから今私は日蓮大聖人の信心をしているんだというふうに言われるような法華経の行者にお互いなっていくよう一層精進して言っていただきたいということをお願いして、本日のお話とさせていただくものであります。
南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無